イザヤ書の7章です。ここでまずその時代がどんな状態だったか、それをはっきり示すために、どの王の時代であったかというのが書いてあるわけですね。でユダのウジヤの孫でありヨタムの子であるアハズの時だと、こういう人の名前がたくさん出てくる。でこの時は、ユダとイスラエルに2つに分かれていたわけですね。南北両王国時代なわけです。ですからこの両方の時代をこのように言っているわけです。ユダの方はアハズの治世、イスラエルの方はペカという人が王だった時というわけです。で、そのイスラエルのペカがエルサレム、同じこのイスラエル民族なんだけれどもですね、一緒に仲良くやっていくというわけではなくって、こういうふうにしばしばこういう戦いが起こったわけですね。エルサレムを攻めるために登ってきた。そして元は同じだったわけですね。同じイスラエルの民族で、あのダビデの時なんか、ソロモンの時もですね、一つの王国だったわけです。それがここに二つに分かれてしまったわけですが、エルサレムを攻めるために来たけれども、それがうまくできなかった。そこでですね、イスラエルはエフライムと、アラムがエフライムと同盟した。このアラム、エフライム、イスラエル、ユダが出てくるかわからないと思いますが、エフライムと言ってもイスラエルと言っても同じことなんですね。正式にはイスラエル。で、イスラエルの中の一つの地域、エフライムだったわけです。だけど、ここではエフライムと言ったらもうイスラエルを指しているわけです。だから、アラムがイスラエルと同盟して、そうしてこのダビデの家、すなわち南部ユダの方に伝えられたというわけなんです。ここで同じ国がいろいろと言い換えられているわけですね。ですね。ユダの国、ユダの王国をダビデの家とも言われたんですね。エフライム、シリアと同じ、いや、エフライムとイスラエルが同じなのに別々に言われたり、そういうちょっと分かりにくいところがあります。それからもう一つ、アラムっていうのはですね、これはシリアのことなんですね。現在にもシリアという名前がありますね、国が。イスラエルの北の方の領域をシリアと言ってたわけです。で、これも地図でですね、こういう際に見ておいた方がいいので、巻末の地図の最初の聖書の古代世界っていうのを開いてもらったら、アラムっていうのがどういうところかっていうのがすぐに分かるようになっています。第一ページ1、聖書の古代世界というところですね。ですね、この後ろの方の聖書のカナン、いわゆるこの現代ではパレスチナと言われている地方のすぐ北部の方に広がる地域をアラムと言ったわけです。でこれはシリアとも言われたわけですね。だからギリシャ語訳ではシリアと書いてあったりします。はい、まあ、そういうことでですね、このアラム、北方の国がこの北のイスラエルと組んでユダの方に攻め込んでこようと、攻めてこようとしたというわけなんです。で、それでですね、元のところに変わりますが、二節で、南の方はですね、アラムとイスラエルが両方が攻めてくるということで、王の心も民の心も森の木が風に揺れ動くようにですね、動揺したという、こういう表現は他にはどこにもないんですけれども、非常に恐れをののいたというわけです。これはですね、こういうふうに攻めてきて、どうするかというと、この6節にあるようにですね、 まあ、5節から見たらアラムがエフライムとレマリアの子を語ってですね、レマリアの子ってイスラエルの王です。エフライムってもこのイスラエルの国、イスラエルの人たちですね。アラムがイスラエルの人たちとその王を誘ってですね、ユダの王に対して攻撃を仕掛けて、そしてそのユダの王を殺してですね、別の王を即位させようと、まあ、傀儡政権ですね。昔はこういうことよくあったわけですね。一応形だけは別の国のようにするけれども、完全に自分のままになるような王をそこに作るわけです。そして自由に動かす。これは日本でもつい比較的最近ですね、60数年前には満州国っていうものをですね、満州という広大な地域を占領してしまって、清の最後の皇帝をですね、傀儡政権のトップに据えてですね、日本軍が日本の政府が言うたままにするようにしてしまったわけです。そういうふうにごく最近でもこういうことが起こるわけです。で、そしたら前の王はですね、この場合は王や王の王家の者たちを皆殺しにされてしまうわけですね、大体。ですから非常に恐怖に陥ったということなんです。でそこの人々たちもですね、かつて日本が敗戦したときにアメリカ軍がぜひどういうことをされると、もうみんな殺されたり女の人は肩をかざされたりするんだというふうなことで、それで沖縄が負けたときにあの崖からですね、たくさんの人が身を投げて自殺したということなんですね。アメリカ軍が来たのどんな鬼畜米英だから鬼畜将なんだと、まあ、そういうことで、ところが実はアメリカ軍がこんなひどいことをしなくて日本軍がひどいことをしたわけですね。まあ、そういうことでこういうふうなことは比較的最近ですね、60数年前にこの日本でもこういうこと、アメリカが攻めてくるんだ、本当に日本中がですね、こういうふうに森の木が風に揺れ動くようにですね、もう本当に恐れをののいたわけなんですね。まあ、聖書を読むときにはできるだけそういう具体的に想像しないとですね、この時の怯えた状況っても思い浮かべないと浮かび上がってこないわけなんです。でそういう非常な動揺の時に神の言葉がイザヤに臨んだということなんです。動揺してない時に臨んでもこれは初めから聞こうとしないわけですね。で非常にこの大変な時期になって初めて神が預言者に語りかける。ということなんですね。それで、今のこの状況のことが少しでもちょっとわかるようにですね、この、今、月曜日は列王記をしているから必要なんですけども、こういうのをですね、ちょっと見ておきますね。皆さんの方が、一緒の方を見てください。でこの表で見たら分かりますように、今このイザヤ書で学んでいる時期というのは、この左アハズの真ん中より下ぐらいに書いてありますね。アハズ735年から715年、イザヤはいつも言っているように今から2700年余り前なんですね。でその右の方を見たらイスラエル王国となってペカと書いてありますね。ペカの時代は737年から732年、これが王にあった時、ペカっていうのはですね。だからこのペカの時代とアハズの時代、735年から715年というのは重なっているというのが分かると思います。 で、そういう状況の時にイザヤがこの紀元前740年から701年後まで、まあ、40年近くイザヤの預言活動の時期があったというわけです。で、イザヤの後半の時と三箇所の三箇が重なっているわけなんですね。そしてあとアハズ、ヒゼキヤ、マナシというふうに続いていくし、右の方のイスラエルの方はこのペカのつくホセアとなって、これで滅んでしまうわけです。そういうふうにですね、このイスラエルの自身が非常にこの弱体化して滅びるように状況に近づいていっているという、まあ、そういう状況なんですね。はい。はい、それではまあそのぐらいちょっとこういうことですね、パッと見たら大体預言者がどこに対応しているかはよくわかると思いますね。はい、それではまあ元のところがあります。はい、その時にですね、その非常に王や民族が同様の極みに達したと、その時に言われたことは何だったかというと、とても意外なことでですね、息子を連れて行きなさいと。で、この貯水池の水路の外れ、こういう場所指定があったんですね。だいたいこの息子を連れて行けなんていうのは、これはとっても珍しいわけですね。他の場合でもこういうのが出てこないわけです。モーセも子供がおったけれどもですね、途中で子供も奥さんも元へ返してですね、モーセだけはずっと行動したということは書いてあります。ペテロやヤコブやヨハネたち、キリストの弟子たちの子供はどうだったのかということも一言も書いてない。パウロに至っては結婚したかどうかすら書いてないという、まあそういうふうにですね、他の預言者、ホシアにしてもアモスにしても子供がどうこうということは一切書いてないですね。まあそのぐらい直接関係がある最も重要なことだけを書くためにですね、そういう家庭事情やことは全部カットしているわけです。そういう中でここは非常に得意な箇所になっているわけです。息子と一緒に行けという神様は言ったんですね。その息子の名前がシュアール・ヤシューブ。シュアール、これはですね、残るっていう言葉なんですね。シューブ、これはヤーがついていますが、同じことで、ヤシューブっていうのは、方向転換、前から言っているように、ターンとか英語ではリターンという言葉なんですね。残りのものが帰ってくる、転じて帰ってくる。この場合は帰るという意味に使うわけです。シューブっていうのは、悔い改める。神様に方向転換をしなさい。ということでも非常にたくさん、特に預言書で出てくる言葉。で、方向転換をするということで、帰ってくるということだったわけです。これの、まあ、最大のことが星から帰るということにもなったんだけども、こういうこの非常に象徴的な名前をわざわざつけてあるわけですね。息子に特にですね、この残りのものが帰ると。この残りのものっていうのは ATD なんかたった一人というふうにですね書いてあったりしますが、これは解釈の分かるところであるんですけど、とにかくごく少数が帰ってくる、残りのものが帰ってくるんだと。で、この世っていうものはですね、このようにたくさんの人たちが救われて帰ってくるとはこのイザヤ書は特に言われていなくて、これはメインテーマの一つにもなっているんですね。だから6章の最後にもこれが出ておったわけです。6章の11の方から、これは前の時にあったようにですね、町々が崩れ去ってしまう、住むものもなくなると、大地が荒廃されどうこうと、で、人死は人を遠く移されてしまうんだと、国の中央すら見捨てられたところが多くなるけれども、そういうふうにどんな状況になっても10分の1が残るか、それも約束されてるんですね。で、10分の1がわずかなんだけど、それも約束されてもほとんど残らないけれども、切り株が残ると、まあ、こういうような形で、裁きが起こるけれどもですね、 とにかくわずかなものだけど残ると、それがこの7章でも再び、この非常に危険な状況の中で出てきたわけです。この残りのものが救われる、帰るんだということなんだけれども、このことはですね、両方の側面を持っているわけですね。ほんのわずかしか残らないということは、これは裁きをも見せるわけです、他方です。だけどどんな状態があっても少数のものは必ず残されていくって、これは一方では恵みなんですね。ですからこの残りのものは帰ってくるっていうことは、裁きと同時に恵み、恵みと同時に裁きを一つのことが同時に表している、同時に含んでいるということです。で、神様がなさる大きな恵みというのは、だいたいそういうふうに、同時に含んでいるんですね。これはイエス様の再び来られるというのは一番良い時でもあるわけですね。ところが信じない者にとっては最悪の時になるわけです。そういうようにですね、一つのことが全く違ってくるということです。で、そのことは黙示録の一番最初にも出てきておるので、この極めて少数が残るということが、その両面性を持っているということの関連としてですね、黙示録の第一章を、第一章の7節を黙示録ですね、見てもらったら分かると思いますが、黙示録の第一章の7節、これが今最近水曜集会で黙示録を始めたわけですけれども、この7節でですね、見よ、その方が雲に乗ってくると、これはダニエル書の7章のところから受けていっているわけですが、すべての人の目が彼を見ると、ことに彼を突き刺した者どもは見ると、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむって書いてありますね。これは嘆き悲しむ、突き刺した者はって、特にこのことを書いてある。再臨っていうのは最終的に悪が滅ぼされる時であるから、究極的な、これは祝福の時である、喜びの時であるんだけども、イエスを全く受け入れようとしなくて、逆にですね、このイエス様の愛とか真実というものを突き刺そうと、滅ぼそうとするような恋のこうした悪意を持ってきたものはですね、これは非常に嘆き悲しむ、いよいよこれも最後になるんだと、そういうふうにですね、黙示録は特にこの審判、最後の審判ということをメインテーマとしている関係でですね、一方では天上の大きな賛美ということを黙示録に書いてあるわけですね。特に一方ではこういうふうに最初だから、これが非常に嘆き悲しむことになるんだということも言われているわけです。はい、それで、こちらの方に戻ります。そういうことで、この実際北部イスラエルの国もですね、ユダの国はまだもっと後になりますけれども、最終的にはそういうふうに裁かれて滅んでいくわけですね。だけど両方とも、言ったら残りのもの、それ全体として神の民は残り続けていったということであるわけです。だからこのシュアルやシューブっていうのはですね、大きな歴史の中で起こることは、これで予言されているということなんですね。両方ともものすごく大国に滅ぼされてしまったけれど、消えてしまうのではなくて、確かに少数のものが残って、バビロンまで補修に行かれたのが、残りのものが確かに帰ってきた。それで続いていった。だから一方ではたくさんの人が滅ぼされたんですね。はい。それでこの、貯水池の水路の外れで、そこに行けと、アーズがそこにおるんだと。これはですね、こういう、 敵が攻めてくるっていう状況の時に水を確保するっていうのが最大のことだったんですね。これはこういうパレスチナの乾燥地帯っていうことはですね、日本では想像ができないわけです。日本はもう至る所水が流れているけど、パレスチナでヨルダン川常時流れているようでもヨルダン川ぐらいしか見当たらないようなもので、とにかくこの川が流れていないですね。行くまでは信じがたいようなことですね。ですからこの水が取られたらもうダメだということになります。ですから、まあ、こういう意味でこの木々の森の木が火事に揺れ動くように動揺したんだけども、水を断たれたらもういっぺんに死んでしまう、滅んでしまうわけです。そういうことでこの王もですね、部下と一緒にこの水を確保するための方策をもう巡らすために、まずこの水路のところに行ったということなんです。でそこにですね、このユザヤも行きなさいと、そこで会えと。で彼に言えと言ったわけです。沈まれ、静まって神の言葉を本来待てということなんですね。それは今日の読んだ最後のところにあるように、信じなければ固くされない、神を信じる。ですから落ち着いて静まれ、そして神を信じようと、まあ、そういうことがこの神様からのメッセージだったわけです。敵がそういうふうにイスラエルとですね、このシリアが連合軍でですね攻めてこようとすると、場合によっては自分は殺されるんだと、で恐れをののいておったと。でまず水の方を見に行ったというんですけど、本当はですね、まずそういうふうに生活上軍事上に水が有利だからというものではなくて、神の言葉を待たなきゃいけないんだと、そういうふうに対照的にイザヤは言ったわけですね。人間はそういう物質的なことをまず考えるはず。例えば南海地震が来るからといって、もう本当に頻繁にいつ来るかわからない、場合によっては50年も60年も70年も先かもしれないんだけど、もう本当にしょっちゅうですね、南海地震が来たらこうしなさい、ああしなさいっていうこと、まあうるさいぐらい言ってるわけですね。まあ、そういうことよりも本当ははるかに大事なのが、絶えず神の言葉を待ち望むと、一人一人がね。それでもまあああいうふうに、こういうふうな状況と、非常に参考でも2700年も前なんだけどもですね、ストアのことはもう本当にうるさいぐらい言うけれどもですね、小さな地震があっても何回も何回もうんざりするぐらいですね、津波はどこそこでありません、津波はありませんとかですね、わずか 10センチは30センチは5センチだ、そのも言う必要がないわけですね。なんであんなふうなことを言うのかと思うぐらい、この、まあ、つまらないことをですね、重大視していますが、そういう霊的な危険性ということも全くそういうことも頓着、それはこの世の特徴なんです、それをここでは言おうとしているわけです。まず水を確保するということは、まず神の言葉を確保する、そのために沈まれと、そういうことですね。そしてこの今日の最後のところは、信じなければ確かにされないとありますね。この信じるも確かにされるも両方アーマンという言葉の変化形なんですね。アーマンという言葉からアーメンということも出てきていますね。アーメン、アーマンというのはもともと前から何度も言ってきましたが、固くする、コンファームですね、英語では、固くすると、堅固にするという言葉です。でその堅固にする、神様に対して心を堅固にする、これは信じるということであるしですね、確かにされる、これはそのまま堅固にされると、こういうふうに、ここはですね、アーマンという動詞が二通り使ってある。あるいはこれ強調するようにですね。これはもう、信じなければですね、いくら水の確保しようが、軍事力を確保しようが、どんなにしようがですね、本当の意味で堅固にはされないと。日本もですね、政治がどうにしようと、民主党が取ろうがですね、自民党が取ろうが、どこが取ろうがですね、いくらどの政党がとっても一人一人の人が神様の力を固く信じなければ決して固くされない。当然そうですよね。昔も一人一人の心は同意したと。だから非常に安定した経済で成長した時、人間の心は豊かだったのかと。だんだん荒廃してきてですね、 小学生でも親やこの学校の先生を反抗したり殴ったりするような子供がたくさん出てきてしまうと。そういうことを一体固くされているのかというのです。だから経済成長が合ってるからですね、大丈夫だなんていうことはもう全く妄想なわけなんですね。経済成長があろうがなかろうが、とにかくですね、神様のことをはっきり信じて、御言葉を受けなければ、我々は固くされないっていうのは、これは何千年経っても変わらないわけなんです。時代や科学状況や政治体制がどんな状況に変わろうとも、このことは一貫して、それをこの危機的な動揺をしているときに、イザヤは神様から示されて、生きなさいと言って、このことを言ったわけなんですね。ここは地名とか人名がもうたくさん出てくるから、それに紛らわされたらですね、漢字のことを、だから何も難しい本来ところではなくてですね、単純明快なこの真理を言っているわけなんです。イザヤ書のメッセージというのは、その非常に現在まで単純明快なわけですね。で、その単純明快なことを、国家的にはですね、全く日本なんかはもうそういうことを知らないということですね、マスコミ。で、確かにこの旧約聖書は一見そういうことがいっぱい書いてあるから、それに足を取られて本当に何がないのわからないということが起こりがちなんですね。で、旧約聖書はキリスト教会全体でもですね、あんまり読まれないんですけど、これは非常にこの新約聖書につながる重要な内容で、具体的な歴史の中で言われたと。だから一層ですね、これはこのリアルに神の言葉の重要性が浮かび上がってくるところなんですね。これからの日本もですね、もうニュースで本当に毎日のように、中国がどんなに経済的に大きく対抗になったか、インドがどのぐらい経済的に対抗になったか、日本が経済的な投資の対象でだんだんなくなってきていると、中国がインドにどんどん行ってしまった、これどうなるのかっていうふうにですね、この経済的な、あるいは軍事的なアメリカとの安全保障の方、いうことをぎくしゃくしてきたらどうなるんだろうかとか、そういうことで、王の心も民の心もっていうかですね、グラグラグラグラしているというところがあるわけです。で、そういうふうに現代の日本の状況、これからもですね、これは日本の主体に老齢化をして、そして、経済の成長がどうもうまくいかないとかいうことになるとですね、いよいよ動揺が起こるかもしれませんが、これはこういった時代にからこそ、この神への信仰がなければ我々はどの意味で確かにされないのだと、そのことを受け止めたいと思います。で、こんな国家的なことになくっても、私たちはちょっとしたことでですね、人間の言葉を気にしたり周りのことを気にしてたら、もうこういうふうにグラグラしてくるわけです。で、この落ち着いて静かにするっていうこともですね、これも新約につながる非常に重要なことで、重要な時には神様の前に静まると。で、イエス様が十字架で処刑をされる、あのイザヤ書53章でよく予言されていたように、万人の罪を背負って死ぬとかいうふうな、今たかってどんな人も歴史上行ったことがないことをする前に、そういう意味ではですね、本当に神の前に必死になって静まろうとして、それでゲッセマネで夜通し大方祈ったというわけですね。で、その前にも徹夜で祈ったというのが良かったわけです。それは悪との戦いをいつもしておったものだから、そういう意味で絶えず落ち着いて静まる必要があったということなんです。そして、弟子たちもキリストの福音、復活、あるいはその後の十字架の福音を伝えるために、イエス様が言ったのは、それこそ落ち着いて静まれと、待っていなさいと。そしてみんなが集まって真剣に祈って待っていた時に、聖霊の大きな風が吹いた。そしてそこからキリスト教の宣教が世界的に始まったということだったわけです。 そういう大きなこと、歴史的に非常に大きなことも、ある意味では非常に単純なですね、神の前に静まっていくと、そして御言葉を聞くという、まあ、そういったことに、基礎があるということがわかります。それでは今日はそこまでにしておきます。